漁業と環境について話すラジオ、略して漁業館。お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
お願いします。
少し前に車を雪山に乗り上げたというお話をしたんですけども、
前の運転されてる方がちょっとみたいな、
そうそうそうそう、
話でしたかね、確か。
そう、最終的に決着をしまして、
はい、どうなりましたか。
修理代金全額出してもらいました。
おー、真面目な方でよかったですね。
本当よかったわ。ちょっとまあね、まあ、あの、保険会社の人と話してたら、まあ、需要ゼロはちょっと厳しいかなっていう、話はしてたんですけども、まあ結局向こうも保険は使わずに。
あ、すごいいい方ですね。
多分保険使ってたら保険会社同士の。
まあそうですよね。折半というか。向こうの保険会社はそうしないって言ってくるでしょうからね、きっと。
まあ金額的にもそんな高くなかったっていうのはあるかもしれんけどね。
ああ、そうなんですか、うん。バンパーでしたっけ。
バンパー、10万弱ぐらいやけど。
まあまあ、でも、今時、珍しいんじゃないですか、そうですね、そういう方も。
で、結局ね、まあそれの修理してもらうのと同時に、ドライブレコーダーを取り付けまして。
なんか、やっぱりみんなそうされますよね。その、事故とか、そういう。
そうそうそうそう。うん。そう。いや、これはおっかないなと、確かにね。
ですよね。
そう。
そうですね。
でね、ドライブレコーダーをつけると、保険料がさ、安くなるのかなっていう気が、どっかで話聞いたことがあるなと思っててんけど。
あ、そんな話もあるんですか？
で、よくよく調べてみると、ドライブレコーダーをつけるのに特約みたいのがあって、
あ、そうなんですね。
ちょっとお金を出さないといけないみたいな。
特約をつけ、あ、ドライブレコーダーがついてるとその特約をつけられるという。
違う違う。ですか。実はね、いや、これもね、最初、勘違いしてて、ドライブレコーダーをつけていれば保険料が割引されるのかなと思ったんやけど、はいはいはい、違って、例えば次500円ぐらいの金額で、追加でお金を払うと、ドライブレコーダーが付けられるというか、
ドライブレコーダーがもらえるってことですか？
もらえる、まあそうやね。
あ、
半分。
あ、
だから、まあ、月額500円でドライブレコーダーがつきますよと。
あ、いう。それだけの話なんですね。
そう。ただ、ドライブレコーダーも、まあ、あの、そちらの、なんていうの、保険会社の、
はいはい。
指定するドライブレコーダーで、
は
い、例えば、加速度のデータを取ったりとか。
ああ、センサーついてるやつ。
そうそうそうそう。
なんか、ぶつかったら反応してくれるとか、そういうやつですよね。
プラス、その、運転者の、運転の荒さだとかもわかる。
ああ、なんか、急発進とかしてないかとか、そうそうそうそうそうそう。うん。はいはいはい。
で、そのデータを蓄積してるようです。
ああ、なるほど。
うん。でさ、ね、最初はさ、
その蓄積して何かに役立てられるんですか、うん、その。
やっぱり、まあ、
普段から安全運転してましたとかそういう話ですか。
うん、多分そういうことじゃないかな。
ああ、なるほど、
うん。うん。やっぱりビッグデータ、今ね、どんだいろいろデータ集めてるから、はい、そういったところも含めて、やと思うねんな。うん、
ああ、まあそこ、まあでもそれ、で、要は保険会社の利益ですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。
こっちの利益というよりは、うん。
だから月額500円程度で、500円も渡しないのかな。例えば年間で、本当に数千円ぐらいの、
数千円、はいはいはい、
あの、差額で、
年間を、それってなんか、実際に買ったらいくらぐらいのレコーダーとかってわかるんですか？
本体だけだと、例えば、1万、2万ぐらいはするかもしれんのかな。ただデータ通信だとかそういうのはしないけど、例えばそういうデータ通信を、その、
そういうのも全部管理してくれるみたいな感じの。
そう。
なるほど。
うん。はいはいはい、そう。だからその、ドライブレコーダー特約っていうのが、あってっていう。
あ、そういう意味の、ドライブレコーダー特約なんですね。
う
ん、
そうそう。だから、自作、市販のやつをつけても、そういったデータが取れないし、
なるほど。
自分でドライブレコーダーをつけても、そのドライブレコーダーのデータが常に取れてるかどうかもわからないし、その、勝手につけたやつやからさ。
はいはいはい。
で、かつ、自己処理をするにしても、例えばそれのドライブレコーダーのやつを見ても、結局、ある程度の、後ろからぶつかったっていうんだったら、そのぶつかったことに対する、基本的な、割合っていうのは変わらなくて。
え？そうなんですか？
そう。で、結局、まあ、追突したら、例えば91から始まってとか。
はいはいはい。
で、その、あれ、ドライブレコーダーを見たとしても、そっから始まった状態で、交渉しだすから、そんなに、その、
レコーダーあんまり意味ないってことですか？
まあ、そうかもしれんな。ただ、記憶が曖昧やったり、その、主張が違った時、あるいは赤信号だったとか、
ああ、もう明らかな、
うん。
時、
そう、ね。そういう時は、有効やってるけど、例えばまあね、物々がぶつかったとかってなった時のやつは、ちょっと、そんなには。
じゃあ、それこそ今回のそのグッチさんの事故の時みたいに、お互いに一緒に走ってて、
うん、
まあどっちが寄ってきた、
うん、
急ブレーキしたとかっていうような話ぐらいだと、
うん、
ちょっとその割合を変えるとかぐらい、まあ、ちょっと対立しちゃった時に、
うん、
その割合を変えるとかいう話までは、
うん、
いかないかもっていう。
そう。
レコーダーがあったとしても。
うん。だから結局、その金額的に大きくなっちゃうと、もう、保険会社同士の話し合いになるから、こっちはもう保険料払った分、
なるほど。はいはい。
以上は払わないからさ。
そうですよね。
あとは、まあ、うん。って考えると、ドライブレコーダーをつけたとしても、まあそんなには変わんないかもしれない。
なるほど。確かに。
うん。
そうですね。そういうことになりますよね。
うん、ただ、まあまあ、話をするのに、わかりやすくなるというか、客観的事実がそこに残るっていう。うん。ね、うん、ただ、ドライブレコーダーをつけようと考える人は、それだけ、まあ、安全運転をここに心がけようとしている人だというふうには言えるかもしれないけどね。
ああ、なるほど。じゃあ、ドライブレコーダーをつけてる人は、割と近づいても大丈夫な人です。
いや、近、それは逆に危ないかもしれんで。
あれ、そんな、なんか幅寄せするとかそういうことじゃないですよ。
うん、いや、つけさせられてるかもしれへんね。
あ、
お父さん、ちょっと、最近危ないから、ちょっとさ、つけさせられてるっていう。
あ、そうか、そういう、そうですよね。確かに
、うちの親父の車にもつけたいなっていう気は、ないしにしもあらずやからな。だから、そういう監視状態を敷いてやらないと、緊張感が保ってない運転の人がいるかもしれんし。いや、その辺は二極端かもしれない。
本当なんか近づくの怖い運転する人とかいますもんね。
そうやな。うん。まあ、ということで、じゃあね、はい、今回は、お便りいただいているのを、まず紹介をしたいなと思います。
はい。
ということで、本編いきます。
はい。お願いします。
では本編なんですが、メールが来ておりまして、
はい、
ふたさんぽびとさんからいただいたメールです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ぐっちーさん、こうさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
サンポビトと申します。ありそうでなさそうなお魚、環境ラジオ、第1回目から楽しんでいますと。ぐっちーさんの別番組の妄想の方はずっとサイレンスリスナーだったのですが、こちらの方に先にメールさせていただきます。ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。
あれ？これ、この話って、初めて出ますか？ひょっとして。
出る
か。ぐっちーさんが別の方で大人気のラジオ DJ ですよっていう
話。まあ、初かもしれないですけど。
初か
も、はい、まあ、もう一つの方では言ってないですけど、はいはい、こっちの方が弱小なんで。
はいはい、そうですね、はい。私の力が及ばないせいで。
いえいえいえいえいえ。
物足りないせいで申し訳ないです。
いえいえいえ。で、チョコブリの回を聞いて疑問に思ったことがありますと。
はい。
魚のアラを養殖用の餌にするということですけども、ブリのアラをブリに食べさせると何か悪い成分が凝縮されていって、狂牛病のようなことにはならないでしょうかと。魚が小さい時は自然界でも共食いをしているかもしれませんし、従来の飼料に同じ魚由来のものもあったりして、多分大丈夫なのでしょうが、まあ、そんな議論がされたことがあるようであれば教えてくださいと。お二人ともお忙しい中番組作り大変だと思いますが、うん、ぜひとも長く続けていただけると嬉しいです。次回配信もおた楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
非常にいい質問やね、これね。
そうですね。
うん。
魚は大丈夫なんですかと。
そう、ちょっとね、調べてきましたよ。
あ、調べてきましたか。
はいはい、はいはい。まず、共食いをするっていうのは、まあね、よくあるよね。
うん、まあまあそうですよね。
うん。で、なぜ共食いをするのかというと、おそらくまあ餌がだいぶ少なくなってきたり、うん、その食、餌あたりが少なくなってきて、で、相手が自分と同種だと思って食べているわけではないと思うよ。
うん。
要は目の前にあるものをガブッといくっていう、その、プログラムのようなもので、に、従って、たぶん食べてるだけじゃないかな、とは思うねんけども。
まあ、確かに。はい。
まあ、ね、他にちゃんとした餌があれば、そっちをまず食べて、その食べやすいものっていうのは一番あるから。でも、それがなくなって、あるいは食べられないような状態になって、別に、同種の、ものがいたらそれを食べるっていう、そんな感じになってるのかなとは思うねんけど、ただ、その、共食いのメリットっていうのはあって、共食いするっていうことは、自分の体成分と全く同じものを食べるってことでしょ？
そうですね。その通りですね。
ってことは、自分の体の成分と同じものを食べれば、その分、その、栄養素としても、完全食なわけやん。
そうですね。すごく効率のいい。
そう。
食物ですね。
うん。って考えると、まあ、共食いが 100% 悪いと、までは言えないのかもしれない。
うん。うん、まあ確かに、うん。そうですよね。
うん。
で、
その、最終的にその個体群というか、を残していくのに、そのも有効だったと、いうことなのかもしれない、かなとは思う、
はい。
ただね、これもさっきメールにもあったように、狂牛病のようなことにならないのかという、そういうまあ疑問も出てくると思うんですけども、実はですね、魚にも、プリオンが検出されたと、
あ、そうな、
いう、論文があったんですよね。
はい。
で、まあ、プリオンっていうのは、まあ、タンパク質の、まあ、塊のようなものなんですけども、その正常なプリオンっていう、その正常プリオンタンパク質というものは、多少あっても別に問題ない、皆さんというか全員持ってるようなもんなんですけども、
はいはい、
それが、異常プリオンっていう、異常型っていうのかな、
うん、
に、形をちょっと 変形してしまうことがあって、で、その変形したものが蓄積されていくと、変異型のクロイツフェルトヤコブ病だったり、
あ、はいはい、
まあ、脳神経が麻痺するような感じの、はい、まあ、症状が出たり、あるいは牛海綿状脳症だったり、いわゆる BSE に牛がなったり、で、牛の BSE が人間にその種を超えて伝播するという可能性があるというので非常に大きな問題があったんですよね。
そうなんですね。
で、特定危険部位っていうのは要は脳だとか脊髄だとかっていうそういう部分に多く蓄積されると。
はい、
で、その普通、通常型、正常型のプリオンも異常型のプリオンと接触することによって正常型が異常型に変わってしまうということが、はい、まあ、知られているんですけども、はい、で、そのプリオンが、トラフグってね、うん、有名で、日本でも有名ですけども、
はいはい、
トラフグにもその哺乳類の同じようなその正常プリオンタンパク質に相当するようなものを存在しているということが分かったと。これが15年ぐらい前の話なんですね。で、プリオン、フグのプリオンっていうのは、まあ、が発見されたということなんですが、ただ、それもこの当時の話ですけど、フグの正常プリオンも、異常プリオンによってその形は変わっていくのか、要はフグの正常プリオンに異常プリオンを接触させると異常プリオンになるかどうかっていうのはちょっとわからないし、
あ、じゃあ同じ狂牛病みたいなこと
になるかどうかわからない、
ちょっとわからないですね、うん、
で、異常プリオンの蓄積がそのフグに対して何か疾患を起こすことがあるのかどうかっていうのもわかってないし、
その異常、あれ、すいません。異常なプリオンっていうのはまだ見つかってないんでしたっけ、
うん、異常かどうか、になってるかどうかもわからないっていうか。
かもわからないですね、うんうん。それが正常か異常かもちょっとよくわからない、ね。
わかってない、うん、
あ、なるほど。
そうそう。ただ、プリオン物質っていうのは、相当するものは作ることは、がわかりましたよっていう話。
なるほど。
だからそれが異常になるかどうかはわからないし。
わからないですね。
うん。で、またその、異常プリオンがあったとしても、それがフグから別の種類に伝播するのかと、
うんうん、
そういうこともちょっと分かっていないと。
分からないですね。
うん。で、結局、この論文で、まあ、結構話題にはなったらしいねんけども、
はい、
論文の趣旨としては、DNA の塩基配列から、
はい、
今、データベース、になってて、そのデータベースから、フグにそういった、プリオンタンパク質を作るような配列があるかどうかを検索をかけて、で、その検索に引っかかったと、なのでプリオンタンパク質を作っているだろうと、
ああ、そういう調べ方なんですね。
うん、そうそうそうそう、っていうような、あ、ところらしいです。
あ、じゃあそのタンパク質自体を見たわけではないという。
あ、でも一応その発現っていうのを確認して、
あ、発現も確認されてですね、
うん。で、主に脳組織からその確認観測したと、
なるほど、
いうことらしいですよ。ただまあね、それ逆に言っちゃえばそれだけだった、それだけだと、まあプリオンがありますよと。はいはいはい、で、それが、例えば、共食いによって蓄積されるかどうか、あるいは別の魚が食べてそれが蓄積するかどうかっていうのは、今のところわからないと。
なるほど、
うん。ただね、人間が食べたとしても、そういったやつを食べたとしても、多分かなり少量やし、頭から全部食べるって言ったら本当にイワシとかさ、
まあそうです
ね。小魚になるので、特定危険部位というような、まあ、例えば脳だとか、そういった神経系のところっていうのは、非常に少ないので、はい、容量としても、食べることはあんまりないのかなと。で、かつ、うん、 そういったものってもうすぐに淘汰されてしまうので、
あ
自然界ではもう生きていけないから、
そうですね、もしそんなことになってたら。
う
ん、
まあそういうのは、まあおそらく食卓には上ってこないだろうなと、は思う、うん。
なるほど。
うん。まあということで、まあね、もっと、私は全然専門じゃないのでわからないんですが、もっと、専門的な話がもしかしたら、この後、新しい、報告があるかもしれないんですけども、うんうん、今のところは、
まあ、現在では、うん、はい。
魚類にも、まあ、広く言って、魚類にも一応プリオンタンパク質を作る、ということがあるけども、それが、人間やその他の生物に、蓄積していくかどうか、そのは今のところまだわかんないと、
はいはい。なるほど。
でね、これ、例えば、まあ、今までは、哺乳類に主にあると考えられてたのが、魚類でもあると、
うん、
プリオンタンパク質があるってことになれば、はい例えば、鳥類だったり、
そうですよね、
爬虫類。
間に、いる奴らに。
そう、間にいる奴もあって叱るべきやし、
そうですね、
さらに戻ってって、例えば、脊索動物だったり、ね、ホヤだとかさ、
はいはいはい、
ああいったものにも、
奴らにも、うん、
いるか、ある可能性もあるしさ。
確かに。
で、その進化の過程を、解明する。ことにつながるかもしれないと。
ああ、そういう方向性なんですね。その研究は。なるほど。
いや、まあそういう方向を意図してるかどうかは知らないけども。
はいはい、
あと、イギリスの科学雑誌に取り上げられたっていうのも一つのあれみたいで、まあ、例えば、イギリスで、狂牛病がかなりね、流行ったんで、そのイギリスで、やっぱり神経質になってて、
はいはい、
で、それをまあ取り上げやすいというか、
うんうん、
っていう環境にはあったかもしれない。
あ、なるほど。
うん、
まあでも、可能性としては、魚類でも今後、まあ出るかも、
うん。かも、かもね。
ってことはあるですね。
うん、ただし、そんなことを心配するほどじゃないとは思うけどね。
うんうん、まあそうですよね。
うん、
確かに、
うん。
なるほど。そういうような現状だということですね。
そう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。もう結構前になってしまうんですが、
うん、
愛媛県人さんから、
あはいはいはい。
須崎市の情報を教えていただきまして、
うん、
もう2ヶ月以上前の話になってしまうんですが、
はいはいはいはい。
お待たせいたしましたなんですが、紹介していただきました山崎鮮魚店さんに、
うんうん、行ってきたの？
行ってまいりました。
おお。
放送日と収録日が違うのでちょっとあれなんですけど、収録、うん、今収録している当日にちょっと仕事で須崎市の方へ行く用事がありまして、
うんうんうんうん、
行ってまいりました。
おお。
で、すいません、せっかくなんでまあ須崎市の説明からしたいと思います。おお、
はいはいはいはい。
まあ、高知県の大体真ん中ぐらいにあるところで、
うん、
まあ、高知市の30キロぐらい西。
西側にね。
あります、
うんうん。
で、そこに流れてる新城川っていう川、まあ前も言ったと思うんですけど、
うん
うんうん、新城川っていうところで、はい、うん。そこで、カワウソが、まあ日本、
うんうんうん、
日本カワウソが日本で最後に目撃されたと言われています。
うんうん、
真偽のほどは知りませんが。で、まあそれで、ゆるキャラで、全国ニュースにもなってますか、新庄くんと。
新庄くんと、なんだっけ、ゆるキャラの、
はい。
チータ。
まあ、はい、チータの話。
はい、はいはいはい。
なってますかね、ニュースに。
なって、聞いたことあるよ。
はい。あの詩です。
了解了解。
なんかちょうどタイムリーな話題になったな、という感じもするんですが。
うん、うん。
で、まあそこ結構リアス式海岸的な感じの地形になってて、
うん、
まあそれもあって結構漁港だとか、
うん、
まあなんかそういう湾を使った養殖だとかそういうのも結構高知県内では有名なところになってます。
うんうん、
まあそれもあって魚屋さんも結構 いい感じだったのかなっていう感じで、
うんうんうんうん、
メールいただいたようにやっぱり結構いろんな魚が多かったです、
うん、
でもまあちょっと時期的な問題もあるのかわからないですけど、基本的に高知県内の多分高知県内で取れた魚たちだろうなというような感じのあれでした。
うんうんうん、
実際に並んでたものを順番に言っていきますと、時期的にやっぱブリ、サバ、アジ、まあサバ、アジぐらいはいつでも取れるかもしれないですけど、まあ、そういうものだったり、カキ、高知でも、
高知でもあるんです
ね。ちょっと初めて知って、あの、その今、先ほどワンの話をしたんですけど、須崎市の、東側か、東側に、ちょっと裏の内湾っていう、まあ、結構閉鎖的な湾があるんですけど、まあ、高知の中では一番でかいぐらいの、そういう形した湾で、まあ、そこ結構魚類の養殖、マダイとかカンパチとかそういう魚類養殖が有名なところなんですけど、なんかそこで牡蠣も取ってるみたいなんですよね。で、まあ、その牡蠣、ちょっと値段にびっくりして、まあ、あの、もちろんサイズ小さいんですけど、あの、一年ものの、あの、生食用の、なんていうんですかね、あの、袋に入れて、水満たしてる、
はいはいはい、
売り方のやつあるじゃないですか。あれ、まあ、ちっちゃい一年ものぐらいのやつ、10匹か15匹ぐらい、15個ぐらい入ったやつが、なんか100円とかで売られてて。
たっか。だって、10個でしょ？
高いんですか ?100 円って。
あ、でもどうやろう。10個で1個 10g ぐらいだとしたらさ。
はいはいはい。
10個やったら 100g でしょ、
うん、
100g 1000円じゃないの、
ん ?100g 1000
円。1個。
あ、でもそっか、10個ってことはないですね。そしたら。ごめんなさい。あ、でもそっか、そうすると、そうですね。めちゃくちゃ高いことになりますね。
で、まあ、1個が 10g かどうかわかんないけど、1キロになったら1万円でしょ？
ごめんなさい。そしたら10個ってことはないですね。さすがにそれはないですね。
おう、
うん、
いや、でもまあ、それぐらいしてもおかしくないよ。浜根で今、牡蠣だいたい2000円ぐらい、1キロ？むき身で。
あ、そんなするんですか、今。
まあ、ないな。でも、
昔からそんなもんですか？
ちょっと高いかもしれんけど、一時1000円切ったけどな。でも、まあ、2000円ぐらいしたとしたら、それの5倍やったら1万円やもんね。
ああ、そうですね。あ、じゃあそんなもんなのか。うん。まあ、とりあえず、あの、高知でも牡蠣あるんだな、っていう
こと で、
で知れました。
はいはい。
あと、タチウオ。
うん。
が、3月くらいから取れるんですけど、なんか、それがすっごい並んでましたね。
へ
ぇ、1尾700、600円 ?700 円ぐらいで。
うんうん、
まあ、正直、あの、僕は行ってきたあれなんですけど、あんまり魚の値段って詳しくないんですよね。
いやいや。
なので、それが、どの、安いのか高いのかはちょっと。
1匹、1尾、うんうん。1尾は、でもそれはそこそこ安いかもな。
安いんですかね。うん。で、まあ、あとちょっと、あれ、まあ、北海道と比べちゃダメなんですけど、
うん、
北海道ってブリ本当に叩き売りされてるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかある程度立派なやつが、なんか2、3000円くらいで売ってたり、するのかなって思うんですけど、
うん
うん、北海道だと。
うん、
なんかやっぱこっちは、やっぱ普通に4、5000円とかで、なんですかね。まあ、4、50センチぐらいのやつとかなんですかね。
うんうんうん、
が、まあ、4、5000円くらいしたんで、
うん、
まあ、適正価格なのかなっていう感じで思いました、
うん。
北海道、やっぱ北海道のブリって、
うん
うん、安く売られすぎだなみ
たいな。そうやな。安か、安いよな。
ですよね。っていう感想はありましたね。
うん、
で、まあ僕、正直、あんまり料理しないんですよね。
うん、まあね、一人暮らしじゃなかなかね。ま
あ、で、そこでありがたいなって思ったのは、うん、普通に切り身とか干物とかも売ってくれてたこと
です、ね。ああ、いいね、いいね。
僕として一番良かったなって思ったのは。
う
んうんうん、まあ、なんで、あの、僕がそこで買ってきたものは、
うん、
あの、それこそ生の魚ではなく、
うん、
あの、刺身として売られてたものと、
うん、
あの、アジの干物です。
ああ、でもいいよな。でも、それ家で焼くのも大変じゃない？
あ、あの、まあ、それは最近、あの、グリルという、あの、便利なものがあるので。
そっか。
それに放り込むだけですね。
はいはいはいはい。日本酒がいけそうやね。
そうですね。 なので、お刺身も、うん、普通に、なんか普通に大量に刺身として売られてましたね。なんか、その魚屋さんとしてやってるとこで刺身として売ってるのって結構珍しいのかなって思ったんですけど、どうなんですかね。
そうかね。一応でも、
スーパーとかだったらもちろん、ね、うん、そういう売り方が中心なんでしょうけど、
うん、
どうなんでしょうか。
いや、でも、今はもうね、それぐらいしないと。
ああ、やっぱそうなんですかね。
うん。魚丸々一本売うのがだけがっていうわけにはいかないよね。
まあ確かにそれ、まあそれでみんな買わなくなってるわけですからね。うん、そうですよね。
そう。
あとですね、同時に鍋焼きラーメンという須崎市の特産のあれがあるんですけど、
うんうん、
まあ、そこの橋本食堂というところをおすすめしていただいたんですけど、うんうん、はいはい、残念ながらめっちゃ行列ができていて
。そっか、人気なんや。
なんか調べた限りはその一番その鍋焼きラーメンのお店では有名な、
うん、あ、本当に
お店らしいんですよね。
もう今回この間この番組で紹介したからな。
ああ、そのおかげですかね。ちょっと、いくらかご連絡が来てもいいかもしれないですね。ちょっとすごい住宅地の中にあるとこだったんですけど、うん、もう結構並んでて、まあ、残念ながらそこは、仕事が迫っていたので、
あ、そっか。
行けませんでした。なので、ちょっと駅の近くにある、別の、鍋焼きラーメンのところへ行き、
はいはい。
ご飯を頼んで、
うん、
投入して、最後に雑炊にして食べました。
おー、さすが、王道やね。
通販的な感じでやってるところもあるみたいなので、その鍋焼きラーメンのセットみたいなのを。
へぇ、
まあ、普通になんですかね、冷凍のラーメンみたいな感じのだと思うんですけど、
うんうん、
まあなので、もし気になる方は、お取り寄せしてみてもいいのかなという感じはしました。はい。
どうもどうも、レポートありがとうございます。
そんな感じが須崎レポートでした。はい。
はい、ということで、じゃあ今週はこれで終わりたいと思います。
はい。
まだまだ皆さんからメールをお待ちしております。
はい、
グルメ情報もお待ちしております。
お待ちしてます。
ということで今週はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
さようなら。
さようなら。